皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今さらゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今さらラジオです。 MC1、2番機です。
よわ MC2、2番です。
MC3、若くし
です。MC、代打、ゆびきです。
はい、そんな感じでね。ちょっと待って、一回整理しよう。何今の？うん、先生、今の何？
ボボマスからボボマスで。
あ、そうなの。
またコアなネ
タで。俺さ、まだ見てないっていうか、2はまだ見てないからさ。
今まで見た。
モバマス？出れます？
出れます。
出れます？出れます。
あの、モバゲーのアイマスっていう略で、モバマスっていう略称が定着してるんだけど、正式なゲームのタイトルがアイドルマスターとシンデレラガールだから、出れますっていうのが正しい。
あ、なるほどね。正しいかどうかは知らねえけども、まあそんな感じでね。
さすが P。
さすが P。
にわか P。
さすが、さすが若武者 P やるね。まあそんな感じでね。
はい、
お久しぶりです。
久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。あ、明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。違う違う違う違う。明けましての回はもうすでにやったから。年始一発目にやってる。
いや、司会業久しぶりの復帰です。
そうなんですよ。はいはい。ね、ちょっとね、すみませんね、3週ぐらいいなくて。申し訳ないです。
でもね、その間ね、すごい真面目な話をして
た。そうだね。あのね、ツイッターのさ、感想とか見てたらね、いや、あの、いつにないゲーム作ってる回って言われて。あれ俺はっつってそんな感じでね、まあ、ちょっといろいろありまして、はい、まあ、あ、そうだ、先にね、ちょっとごめん、あのね、先に暗い話から始めさせて。
おぉそれね、ここの収録で言っていい？
あ、いいよ、別に。あ、違う違う違う、あのね、まあ、報告になります。ちょっと残念な報告なんですけども、あの、ゲームマーケット春、
はい、
東京で開催されるゲームマーケット東京春なんですけども、はい、ちょっとあの出店したいなって思ってたんですが、諸事情により出店を断念しました。
は
い、すいません。あのね、ちょっとね、なんか実家に帰んなきゃいけないっていうことがちょっとあの多くなりそうで、ちょっとまあ、あのデザフェスは出るから、デザフェスに向けて、作るには作りますが、ちょっと制作時間が取れるかが微妙なので、ちょっと今回断念しました。
あれだよね、ゲームマーケットとデザフェスだったら、デザフェスの方が先なんだよね。
そうそうそうそう、だから デザフェスに出れりゃ、あの、そのままゲームマーケットに移行できるって思ってたんだけど、そのデザフェスのものが作れるかがちょっと微妙になったんで、はい、まあ、今回ちょっとね、断念させていただこうかなと、はいはい、思いまして、ちょっとご報告までに大変申し訳ございませんと。はい、まあ、ゲームはね、作る作るって言い続けるラジオだから。
でもある程度、秋はね、じゃあ今度こそ。
秋はね、頑張りたいね。
で、この今度こそって言い続けるのも我々
です。そうですよ。可能性のポッドキャストだから。それでもと言い続けるから。
ゲーム作っちゃったら最終回。
え？
そうかもしんない。集大成でいいかもしんない。
そういう。ただね、ゲーム作ったら、ゲーム完成しましたっていう収録をするかどうかは分かんない。
あ
なんかね、次週まで普通に作ってたけど、あの、翌週になったら新しいの作りますって言い出すかもしれない。
あ、
そう、それで形になってできましたってなったら、それで一回最終回にして、翌週から今さらゲームクラフト2が始まる。
やるの？やんないよ、めんどくせえ、そんなの。
番組名変えて、
まあ、どっちかっていうと、あの、ゲーム作りました、出しました、事後報告でしたってやるかもしれない。
告知なし。
あんまりね、告知とか真面目にやるつもりとかないんだよね。ツイッターでつぶやくかもしんないけど、あの、まあ、買ってくれる人がいたらその方に大変感謝してね、手渡しでもしたいぐらいなんだけども、あの、あんまり広める気ないから、
まあ、のんびり送ってもいいぐらい。
そうそうそうそう、まあ、のんびりやっていきましょうっていう感じです。はい、で、そんな感じで、はい、今更ゲームクラフトなんですけど、いつもと違う雰囲気ですね。
お
お
お誰が聞こえるかな。
いつもと違う雰囲気のやつが一番声がでけえ。はい、そんな感じでね、今回、MC4 のもつ池の代打で、MC ゲスト、MC ゲストじゃねえ、MC 代打で、はい、響くんに登場していただきました。
はい、
ADG 正式メンバーです。
闇の ADG、
闇の ADG、
あの、
裏担当の
清い方はデザフェストが出てるけど、汚い方の
闇担当、ね、
闇担当、あの、コミックマーケットが出てる方
の響くんにね、今回、あの、 MC 代打として出ていただきましたので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、そんな感じでね、今さらゲームクラフト久しぶりなんですけども、まあ、今回、あの、響くんから聞いていこうかな。なんかいいことあった最近。
あー 難しい質問だね。
だよね。難しい。しかもね、これね、ゲストにもやるから。ガチのゲストにもこれね、突然やったりするから。で、その質問されて、うぬん先生はないって答える人だから。
先週ね、言われた。
ない
っつって。
あのね、いつも聞いてるときは、あ、いつもこういうの俺だったら言うなって考えてんだけどね、ちょっとないね。
じゃあ次回
ね、次回で、次回ね、代打で出た
とき に。まあちょっとね、思いついたら言うわ。あの、エンディングあたりにね、俺、いいこと思いついたって。
じゃあ、うぬん先生、なんかいいことありました？ないね。ないんだね。なんで見るのそれを、そういう伝票ね。
ノーヒントですよそれ。
そこにヒントは隠されてねえよ。
630だと昔だったら消費税込めたなって思った。
じゃあ、タカさん何か言うことありましたか？
これあかん流れ
だ。他のラジオだと俺事故だよ。他のラジオだと事故でここは切るところだけど、俺編集めんどくさいから切らないよ。
じゃあね、まだもうあったっていうか、これからいいことになればいいなっていうのが出てきた。
何？
ドイツ人とね、ボードゲームやる機会ができた。
おー、何で？
本間学の。
本間学の。何で知り合う？
いや、ツイッターでさ、日独友好協会交流なんとかみたいなアカウントがあって、そこがツイッター上でボードゲームで交流会っていうなんか流しててイベント募集で、それをねちょっとね来月になるけど行ってきます。
ああ、いいじゃないですか。じゃあそれの報告も、はい、楽しみにしておきますんで。
で、決めたきっかけがドイツ人と、やっぱりやるゲームなんだろうなって見たら、カタンが用意される。
もうそれしかない。まあ、タカさんといえばカタンだからね。はい、まあね、いいじゃないですか、ボードゲーム
で
ね。
2月の中旬ぐらいなので、それ終わったあたりに報告します。
じゃあ、今倉宣伝用の名刺でも作っとくから。
ドイツ語で、ドイツ語で、
ドイツ語で。
シュタインズゲートって書いてある。関係ねえじゃねえ。シュタインズ
って、ラインハルトとか、コンナントとかちょっといるね。
DA?
ちょっとね、伝わんないかもしれない
。まあそんな感じでね、やってまいりました。今倉ゲームさん、第何回？ 49 か。
おあと3回やれば1年じゃね。
そうだね、
そうだ、
もうすぐ1年。しかも50回の記念会もね、
あ、
来週ですよ。まあね、50回までにゲーム作るっつってて、まあ作れなさそうだけどね。
話をするのかな。大丈夫か。
まあ頑張るよ。頑張るよ、ぬるっとやるから。はい、まあそんな感じで、はい、今更ゲームクラフト第49回今から始まります。イエーイ。どうよこの流れるような司会。
でもね、自分のいいこと言って言ってないもん。
まあ、それはね、毎回言ってないから。はい、そんな感じで始まりました、今更ゲームクラフト第49回です。はい、じゃあ今回ね、まあ、通常回ですよ。
はい、
何話していきましょうかということなんですけども、今回、まあ、軽くテーマ決めてきました。
お、
まあ、ゲーム作る進捗状況とか話せればいいんですけど、進捗ありません。
置いといて
軽く流しといてね。今回はね、まあ、ゲームを作るポッドキャストですよ。で、たまには役に立つ情報なんで流したことないから、まあ、これ言わないでいいや。たまに、ゲームを作る系の話をします。
お、
はい、今回のテーマなんですけども、ボードゲーマーが好きそうなテーマってなんじゃろな。
お、うん、なんか深いの程度のが、
うん、なんかね、若干深いんだけど、ボードゲーマーが好きそうなテーマってあるわけじゃないですか。例えば、まあ、システムとかっていう話は今回しないです。
お、
サイコロを振るダイスゲーとか、ワーカープレイスメントとか、そういった話はしないで、どういったテーマ、まあ、例えばファンタジーとか SF とかあるじゃないですか、う
ん、あります。
どういったテーマがボードゲーマーに受けるのか。あとは逆に、こういうテーマってボードゲームあんまり好きじゃないよね、
うん、
っていうのをちょっと話していこうかなと思います。あくまでもボードゲーマーです。
うん、
はい、結構ボードゲームする人もいろいろいるじゃん、
うん、
にわかのボードゲーマーの人もいるし、ボードゲームばっかりをやってる人もいる。
いる。
あとはほら、カードゲーマーとボードゲーマーってまた別なわけじゃん。
同じ人種じゃないの？
なんかね、違うんだよ。俺もね、詳しくは知らないんだけど、
関東人と関西人ぐらい違う。
そう、そのぐらいの違い。
言葉もギリギリ。
そう、そう、そのレベルの違いなんですよ。
へえ。
相当ひ、あのでかい開きがあるという
か。闇だね。
怖い。
そう、コアな話題にちょっとね触れていこうかなと思うわけなんですよ。で、まずはボードゲーマーが好きそうなテーマ。
うんうん。
テーマです。まあ、さっき言ったファンタジー SF、うん、結構鉄板かなと思う。
え、でもね、うん、ちょっと、この前あの外にゲーム体験しに行ってきたっていう話、うん、前回の収録していた、うん、はい、秋葉原のお店で企画してるあのゲーム体験会っていうところに行ってきたんですけど、うん、でそこであのゲームのルールを説明してくれる人がちょっと言ってたんだけど、ボードゲーマーがあのちょっとねやろうとしてたゲームが、うん、コルトエクスプレスっていうゲームで、まあ、先週ちょっと話したんだけどね、
あの なんだっけ機関車組み立てるやつだよね、強盗団のゲームって聞いた
の。そうそう、であのそれを説明するときにあのその人が言ってました、プレイヤーってよくそのボードゲームを好きな人は、西部劇と SF とかは避ける傾向にあるんだけど、
あ、そうなんだ、
あの嫌いにならないで、ていうかむしろあのちょっと食わず嫌いじゃないけどやってみてほしいっていう形でねゲームを紹介してくれたんです。
西部劇ってないね。
そう、実際にそれ言われて、うん、いやそうかと思ったけど、うん、自分の手持ちのゲームや、うん、あの周りで持ってる人の中でも、うん、西部劇とかを題材にしたゲームってあります？
持ってるじゃん。まあ確かに
迷宮牧場、
まあでもあれは正式にはまあちょっとキャラクターとかがちょっと違うっていうのはあるかもしれないけど、う
ん、僕は持ってはいないけど、僕は持ってるザンのその元になってるのがバンっていうのが西部劇、
西部劇、
へえ。
でも結局ザンを持ってるわけじゃないですか。
あ、そう、うん、パン見たことない。
あ、ないね。
そのくらいあったりです。
俺も持ってないな。そう言われると西部劇のゲームってない気がするな。
そもそも日本語に訳されてるゲーム自体がどれだけあるかっていうのと、
うん
うん、もともとのゲームの数が少ないのではないかと。
ああ、西部劇っていうテーマのゲームね。
じゃあ我々が知らないだけで世の中にあるかもしれない、
知れないけれども、うん、我々の知る範囲では、うん、あのなかなかね、うん、そういう西部劇を題材したものって少ないんじゃないの、
うん、
まあ、西部劇っていうとアメリカだから、そのヨーロッパの人はそんなに、
う
ん、
ああなるほどね、うん、西部劇、まあアメリカ、うん、そうだね、やっぱゲームの本場ってヨーロッパとかドイツってイメージがやっぱ強いじゃん。で考えると、まあ、あんまり西部劇ではないよね。西部開拓時代みたいなのってないよね、ヨーロッパの歴史で。
ヨーロッパないですか。
ヨーロッパないよね。
西部開拓はアメリカしかない。
そうだよね。
だから相手は
西部だしね。
相手はイギリスから渡った人が、あのアメリカに渡ってその人たちが開拓してったんだから、それぐらいじゃない。
そうだよね。あ、ヨーロッパの開拓時代って何してるの？そこは開拓はしないの？
開拓は
しない。開拓ないよ。
だから古代ローマからずっとやってんだから、
ああ、ずっと戦争してる。
ずっと。
だから侵略され侵略しを繰り返してる。
そう。
いや、でもそこだけでも題材としては十分じゃん。
うん、でもさ、まあ、確かに西部劇はないけど、西部劇で西部開拓時代っていう意味じゃん。うん、でもボードゲームのテーマとして開拓って多いよね。
そんなん
開
拓カタンとか。
ああ、そうそうそう、うん。開拓系は好きだなっていうイメージはある。
あの、まあ、肩も出たけど、アグリコラは、うん、あれは開拓に入る、それとも農業っていうあの
テーマとして、
テーマとして、
あれは経営みたいな感じじゃない？
経営っていうのはちょっとずれるけど、
経営っていうのはちょっと違くて、だから経営をどういうもので表現してるかっていう考えると、アグリコラってさ、あの農業でやってんじゃん、野菜作ったり牛とか作ったり、
うん、
っていうと農産業っていう
のがテーマ、まあ、農業系、うん、まあ、
普通のアグリコラはその普通に農業って、なんかバージョンで沼とかある。
あーららら
ら、それだとなんか開拓してる感ある。まず沼を普通の農地にするところからして
る、するところからね。まあ、やっぱり開拓系は多いなっていうイメージはありますね。
です
ね、うん、で開拓系、まあ、開拓だけどもなんて言うんだろうな、うん、まあ、現実世界に即したやつ、
うん
うん、なんかファンタジー系ではないよね、
うん。
まあでもファンタジーのテーマのボードゲームも結構多いですよね。うん、魔法とかっていう、あ、でも魔法とかのイメージになるとヨーロッパ系になる。
で、ね、あともう一つ言われたのが、あの SF も、
うん、
あんまり好きな、あの苦手にしてる人がね、
うん、ボードゲーマー、
ボードゲーマー、
確かに。
で、俺も確かに SF 題材のはなかったと思うし。
そうだね、持ってないね。レジス、あのね、今日買ってきたゲームでレジスタンスアバロンっていうのをね、あ
の、SF なの？
買ってきた。いや、これはファンタジー、ファンタジー系のゲームなんですけど、これのアバノンってついてない方、レジスタンスの方はファンタジーに寄ってるのかなっていう感じが
する。やっぱり SF 避けてるって
こと。どうなんだろう、 SF って盛り上がらないの。
いや、ね、なんだっけな、よくさ、
なんか俺らこれ回してなんかやったじゃん、あの時代、なんとか時代に行ってとか、
なんか、
イノベーション、
そう、イノベーション、
あれは SF じゃない
よ、 SF にたどり着くね。
あれはでもなんかどっちかっていうと人類史で、歴史で、
あ、そうか、あれはあのゲームの中の一部が SF なだけか。
そうそうそう、
いや、あれは歴史体験ゲームだと思ってるの
かな。体験か。
いや、書くとか
のして、なんかやっぱりね、作り上げるとか、まあ、システム的な話になっちゃうけど、うん、あの作り上げるとか開拓っていうのはやっぱ多いかなって思うね。で、まあ、テーマとしては農業系とか、まあ、経営のゲームとかもあるよ。電力会社とかさ、 あれって経営系じゃん。
あとビール工場ね。
ビール公爵だっけ。
ビール公爵、
そうそうそう。
あと何だろう、動物をモチーフにしたものが多くない。
動物はね、やっぱ受けがいいよ。
この間なんだっけな、象がね、こう円があって、なんか自分が3個巻いて、足の速い象、中くらいの速い象、足の遅い象っていうのが、3台いますよと。で、4人で囲って、それ一斉用意のんっていう、なんだっけな、俺ブログに書いたんだよな、それ。
なんか俺、キャメルアップしかイメージが浮かばない。
動物系、まあ日本のゲームだけど、あの動物将棋とかもあるしね、子供に向けたゲームって考えると動物系は強いのかもしれない。
あとなんか、それは俺の魚だみたいな、
あ
ってるよ。確かにペンギンでしたね、
そうそうそうそうそう、パズル要素がなんか強めのゲームだよね。あれ苦手なんだよな。パズル系ね、あのね、2D の平面パズルって俺すげえ苦手っぽい、どうやら。
なんか羊を分けたりとか。
あれもね、あれも結構苦手だ。
あのゲームボードアリーナでやって
る。動物系のテーマのやつはわりかし多いし、結構人気があるかなっていう感じはするね。
あとさ、ヨーロッパの人日本好きだね。
あ、
間違った日本だ。
そうそうそう。
でもザン、あれヤコンブランドだから日本のゲームか。あ、違う、ヤコンブランドじゃねえ、あれ。
サムライとかね、
東海道とかもそうだ
よね。そうだね、戦国とかもある。東海道ね、フランスだったと思う。作者タケノコの作者と一緒だった。
さ、今さ、戦国って言ったじゃん。それってさ、確か中国じゃなかった。
いや、日本のゲームであった。
じゃあ、日本を題材にしてるんじゃなくて、中国を題材したってゲームで、戦国っていうゲームじゃない。
いや、日本だったと思う。あの武士がいたから。
あ、ほん
と。いや、あ、ね、あの、ごめん、あの別のそのタイトルであるかもしれないけど、俺もそこまで詳しくないから。い
や、ちょうどその行った時にね、あったんだよね。
あ、そうなんだ。
戦国っていう名前の中国を舞台にしたゲームがあって。
まあ、戦国っていう言葉の意味からしたら別にね、おかしいことはないからね。
そう、ただね、あの題材にしてる時代が、なんかね、その一番戦争のあった時代を終わった後の時代っていう。
三国志とかじゃないんだ。
春秋時代だと思う。春秋なんとか時代 あの安定した時期で、あのいかに自分の国をよく統治するかっていう統治系。
戦国は
だったらしい。
戦国は変わらない。
俺はちょっとやってないから、あの概要を説明し聞いたぐらいなんだけど、なかなかね、あのタイトルに偽りありかって言われちゃうじゃない。
あ、でも俺の中のイメージだとね、ファンタジー SF は結構強いかなっていうイメージあった。
でもファンタジーは確かに強くない。
あ、ファンタジーは強いね。うん、剣と魔法っつったらさ、ヨーロッパっていうとね、やっぱりあの魔女とかもいたからね。あの最近、あの純血のマリアアニメを見た。
おお、
あれね、正直言うとね、あの漫画より面白かった。
漫画読んだ。
漫画読んだ。
じゃあちょっと俺も書いたら見よう。
あ、面白かったよ、結構。マリア可愛かった。ファンタジーは結構強いと思う。日本でもね、日本のゲームでもファンタジー題材にしたドラスレっていうゲームもあるし、ドラゴン討伐するとかっていうね。やっぱりあのアーサー王とかさ、そういったあの歴史があるじゃん。それがあると結構ファンタジー系とか、ファンタジーにしやすいもの、っていう歴史があると、そのゲーム作りやすいのかな。
フェイトとかね。
フェイトはいろんな、いろんな英雄持ってくるでしょ。
あれは何でもありだよね。
何でもありでしょう。まあ、まあ、若干ネタバレになるのかな。あの、いない英雄もいいんじゃん。
あ
いない英雄もいるからさ、何でもありでしょ
う。まあ、フェイトはゲームかっていうとあれだけど、日本のゲームってそうなんだ。
日本っていうか、まあボードゲームでいうテーマね、うん、ボードゲーマー、まあ結構、まあ、今回はねボードゲームとしてよく題材に出されるゲームっていうかボードゲーマーが好きなテーマだから、うんうん、でもファンタジーは割と好きだし、あ SF ってそうでもないのかって俺今思ったんだけど、う
ん、ちょっと思い浮かんだのはルーム25くらい、
あでも、まあ、まあ確かに近未来だねあれ、うん、近未来のゲーム、
あとはアベカイサルの別バージョンのやつ、
うん、ああ新版のやつか、うん、SF でも SF 題材にしたゲームってパッと思いつかないね、そういえば、そう
確かに思いつかないでしょ、うん、なんかよく家サブとかにでっかい箱で、うん、なんか宇宙題材のゲームが何種類か積んであるなっていうのを見るんだけど、うん、それを手に取って見るかっていうと見ないんだよね、
でも多分ねあれねボードゲームっていうよりフィギュアゲームだからミニチュアゲーム、
あとそういうのもあるんだよね、うん、であとなんか宇宙ゲーってなんかマニュアルとかに書いてある用語がいろいろありそうで、うん、とっつきづらいイメージがついて回る、
あ確かにね、あの SF ってうん、まあボードゲームだけじゃないんだけど普通の小説とかもあるじゃん、うん、小説とかでもやっぱりその用語がよくわかんねえから、
あ歴史が
そうそう手を出さないっていう人多い、
あ
そう
全く知らない人がミノフスキー粒子とか言われても分かんない、
それはねまた別だよそれはガンダムっていう一個のジャンルだもん
あジャンルだ
あれはもうジャンルだ、
うん、一つのジャンルになってるからね、確かに、まあ、ミニチュアゲームだと SF 多いと思う、うん、なんかね結構いろんな種族が出てくる近未来の SF とかってあるもん、
やっぱミニチュアにした時もさ見栄えがいいよね、
そうなんだよね、俺もそう思った、あのね見栄えってすげえ大事なんだなって思う、あのボードゲームのコンポーネントってやっぱり木のコマとかじゃん、それを SF で表現しようとするとイメージが湧かないんだよね、現実世界に、まあファンタジーでそれを示すかって言われてもあれなんだけど、うん、ファンタジーってあの出てくる登場人物やっぱり生身の人間じゃん、あのスペースシップとかじゃないわけじゃん、
うん、そう
生身の人間だから想像がしやすいんだと思うんだよ、たとえ魔法が放てるとしてもね、うん、でもファンタジーってなるとあの、まあ、ちょっと、まあ、人間ではないけどさ、うん、まあ、あれかエイリアンとか別の種族とかが出てくるわけじゃん、うん、光線獣とか言われてもそんな現実的に見たことないんだから、うん、イメージがしにくくてゲームとして作りにくいのかな、実際にボードゲーマーでやる人にしてもちょっととっつきにくい、
イメージしにくいよな、うん、やってる上で
だから、ね、やっぱり連想しやすいっていうものと、うん、自分もある程度なんかこう知識のある部分に関わってるものじゃないと分かりづらいと思う、
うん、あそうだね、
それ考えると例えば日本の歴史は当然学校で習うから、うん、あの戦国時代とかをテーマにしたものはどっちかっていうととっつきやすい、
そうだね、う
ん、でヨーロッパの歴史もあの歴史の授業とかで結構習うと、うん、だからどっちかっていうと覚えやすい、ていうかとっつきやすい、うん、だけど西部劇とかはあんまり授業でやんないじゃん、うん、学校の、
うん、やらないやらない、
だからあの西部劇に関して知識を取り組む機会があんまりないんですよ、うん、プラス SF の方はあのそもそも自分から入らないと
入ってこない、知識として得ないね、うんうん、
だからその接する機会の多さによってあの好き嫌いっていうのは絶対あると思うんです
よ、ああ確かにあると思う、うん、
接触の機会なければさ、うん、あの好き嫌いにもならないし、うん、もうあんま知らねえから、うん、とりあえずいっかみたいなね、うん、最初の接触の時点でもうちょっとやめとくっていう空気になっちゃうと思うん
だよ、そうだね、やっぱり好きな方によるしね、
そうそうそう、うん、
それでも究極的にはもう現実に即したものが一番とっつきやすいってことでしょ、
まあそう、
そうそうそう、
うん、なると思うね、
それさ、俺もねコミケとかでね、もうかなり現実的なところで言うと、うん、ほらコミケ俺インフラエンジニアのところで、あれ俺で買っちゃうんだよね
いやでもさあれはさ、うん、苦い記憶がトラウマを蘇起こす可能性があるじゃん
だそうなんだけど、うん、でもとっつきやすいっていうか、あなんかイメージできるから、うん、分かる分かる、うん、とかあとまあね現実で、まあ海底探索はまあないけど、うん、まあなんかああこういうのあるよねとか、そういうもんじゃない、究極的には。
確かに自分に近いと買う、
うん、
ね、今年初めてやったゲーム力合わせる200万なんて
群馬
じゃん、群馬じゃん、あいつか、
ゆるキャラを正式に許諾して使わせてもらって、
うん、あそうなんだ、
そう
許諾商品で
裏に書いて
で、ちゃんとしたゲーム商品として作ってるの、
うん、
うん、確かにね、ファンタジーだとさ、やっぱあの魔法とか自分じゃ出せないけども、やっぱそこに接するのは人じゃん、
うん
うん、まあ他の種族出てくるけど、大体主人公は人間だから、うん、だからあのイメージしやすいっていうのはあるかもしれない、
うん
うん、実際やってることもあの、まあ、現実の延長っていうわけではないけども、 SF みたいにあのな超技術が使われてたりは
し
ない
、選ばれた人間しかいけない世界じゃないって、
うん、まあ、なんていうか、もうかなり極論だけど、なんとかなりそう、
あ
なんとかなりそう感がある、
うん
うん、SF はなんとかなりそう感までたどり着けるほど今この世界線は進んでない、
あ、うん、そうね、
それがある、
うん、っていうので好みが分かれるのかなっていうのはあると思う、
うん、そうそうそう、
まあ、その人の経験ね、
うん
うん、経験に即したっていうのはあると思うね。まあ、好きそうなテーマで言うと、まあ、ファンタジーはまあ鉄板かなっていうのがあるし、
クトゥルフはファンタジーですか？
クトゥルフはあれはね、宇宙的恐怖
じゃあ SF だ
どっちかっていうとね、サイエンスファンタジーって言われても、うん、あーあーああみたいな、あでもあれホラー、
あそうなんだ、
うん、
ホラーっていうジャンルがある、
うん、そうクトゥルフはなんか、最初の入り口を受け入れられるかどうかで、うん、かなり好みが分かれると思う。
あれさ神話だもん、
あー
うん、
俺あんまりそういうのがね、あまり得意じゃないっていうのを自覚してるからさ、うん、
まあでも神話で言うとギリシャ神話とか割と受け入れやすいけどね。
あ映画とかで見ると楽しいけど、
ね、あ確かにね、
うんうん、
クトゥルフね題材にされてる映画とかって結構あるんだけど、
ある、
あるある、
あんまり知らないな。
ね、あのね、無意識のうちにクトゥルフに触れてる、
あ
怖
っ、忍び寄る、
忍び寄る、あ、這い寄るよ、
あの子の元に這い寄るニャルコさんだから、
ね、確かに無意識だったわ
全く意識してなかった、
潜在的恐怖を呼び込んでね。いや本当にね、あのクトゥルフってまあ、タコのなんか敵とか出てくると割とクトゥルフモチーフのって出てくるんだよ。例えばウルトラマンティガー、
お
あれって、うん、あのウルトラマンティガ の、 あのティガってウルトラマンの中で一番年齢でかいんだけど、あの1億2000万年ぐらい前から生きてるんだけど、あいつ他のウルトラマン10万歳とかそんなんなのに、
レタ違いすぎじゃない
すげえ年上だのあいつだけね。あのね、昔あの海底に沈んだ遺跡があって、そこでの戦ってた戦士が確かティガだったのね。俺もあんまり詳しく覚えてないんだけど、うん、そこで出てくるラスボスみたいなのが、あのタコモチーフのねやつだったの。でそれってクトゥルフモチーフなの。
へえ、
まあ、そう言ってクトゥルフって呼んではないけども、クトゥルフモチーフの、あのなんか怪人一部分だけ持ってきて、怪獣とかね、そういったのって結構作品として多い。
それは何、デザインとかからそれはこう、ああ来てるなっていうの分かるの？
そうだね、まあ、あの海底遺跡とかっていうと、あのクトゥルフ の、 あの話の中だと、なんて、あ、ルルイエだ、ルルイエの遺跡っていうのがあって、それが、海底に沈んだ遺跡なのね。そこにクトゥルフが眠ってるの。でそれを呼び起こさないようにみんな頑張るっていうのがクトゥルフの、まあ、大筋みたいなの。大筋っていうと言い過ぎだね、うん、
もう
なん
だ、クトゥルフってジャンルだね。
ジャンルだよ、あれ割と創作神話なんだよね。H.P. ラブクラフトっていう人が書いた1920年代のアメリカ、
まだ100年経ってないんだ。
確かね、ごめん、1920年代だったと思う、うん、
1956年に、
多
分舞台が20年代
そのあ、そうか、そうか、そうか、そう、作品の舞台か、うん、そう、そのくらいの作者の生まれた年かなんかだ、あ、違うか、生まれた年じゃない、一番活躍してた時代かなんかだったと思います。ま
あ、それぐらい
の本当だ、うん、28年だ
って。お、よく覚えてた俺そう、
100年経ってないんだ
ね、うん、
日本では50年頃に、
まあ、うん、紹介されたクトゥルフっていうね、まあもともとあのなんだっけ、クトゥルフの呼び声っていう短編小説なんだよ、うん、クトゥルフっていうのは、うん、でそれをあのいろんな作家さんが、うん、まあ同人じゃないけど、うん、どんどん書いていって、うん、クトゥルフ神話大帝っていう一個 の、うん、あの話みたいなのが出来上が
る。あ、じゃあ多分東方もそうなるんだ。
そう、東方
も
そうな
る神話化する、
うん、神話化するんで、いろんな同人作家がこうわちゃわちゃして
東方神話大帝っていう
今高見姫なんか言いたいじゃないですかあるんだ。
そう、そういった作品、
あ、
うん、まあ、まああれだね、まあ、テーマとしてね、まあ、クトゥルフ、まあ、クトゥルフ題材のボードゲーム結構あるよ。
お、
まあ、ボードゲームとしてはクトゥルフっていう名前で結構出てくるけどね、
うん、
まあね、 TRPG もあるしね、
うん、 まあ、テーマとして扱いやすいっていうのは確かにあると思う。ただ好き嫌いは分かれるね。
あ、
うん、やっぱりクトゥルフを知っとかないと楽しめないっていうのもあるもん。
あとあれかもしれない、あのクトゥル題材でやったのがまだ TRPG しかないから、
あ
TRPG が苦手なもんで、そのせいもあるかもしれない。
でもあのキングオブ東京でもクトゥルフっぽいタコのやついるじゃん。
じゃあこの後使います
割と俺それ好きで使ってるんだけど、うん、だからまあ触れてる時間が長いほどその人の趣味の傾向によるっていうのは確かにあると思う、うん、
つながってくると思う、
うん、つながるね、うん、ってなるとやっぱりまあそうだね、触れてる時間が長いものって考えるとなんだろうな、まあ歴史的なものは強いね、
うん、
歴史もの、
うん、歴史もね、
うん、
やっぱ日本だとまずコンピューターゲームやる人が多いから、
ああそうだね、
そこからやっぱりドラクエとかからファンタジーに行く人が多いと、
うん、うん、確かに確かに、
あとは大河ドラマとかやってるし、それを見るっていうのから歴史系に入ってくる人もいるんだよね、
うん、多いね、うん、あと開拓系っていうとやっぱ日本は農業の国ですからね
まあね、あともう何年もずっとやってるね、アイドルが開拓するっていう番組やってるもんね、
アイドルがねあの人たちアイドルじゃなくてサバイバーだから
そう最近ラーメン職人になってきてる
完全にコメントがラーメン屋のコメントとか
そうそう、あれ見てくれよ
このスープはうちらの麺にはちょっと強すぎる開拓系のやつはね、まあ確かに現実、まあ自分たちが実際体験してなくても、まあ、学んだり、うん、あとはまあその国に流れる血
傾向っていう、
そう、そこでね開拓民の血が騒ぐとかねっていうことはあれかな、アメリカだと開拓系のゲームとかって割と
開拓、あいつらは射殺するゲームが好き
だなんでだよ、でもね
銃社会だ
ね、 FPS か
いやでもアメリカゾンビゲー結構好きでしょ、
なるほどね、
あそう、ゾンビ系のゲームもね割と多いけどね、でもなんかゾンビ系のテーマのゲームっていうのもなんか訴えたいメッセージみたいなのがあるっぽいよ、なんかゾンビ系のゲームって割とアメリカだとショッピングモールにみんなたむろすんじゃん、ゾンビって
。わかる。
あれって監督的の意図では、みんなショッピングモールにいるけど、おめえらそんなところにばっかり行ってんじゃねえよみたいなメッセージが含まれてる。
わかりづれ
ー。俺、深い意味はわかんないけど、まあ、軽く触りだけね、で。そういう感じのメッセージが含まれてるっぽいと。
まあよくありがちなシーンだけどね。
うん、そうそうそう。ショッピングモールといえば、ゾンビだからね。
ゾンビとかね。
ということになるとヨーロッパとかドイツ系でも開拓多いよね、開拓、
開拓はね資源がないんだよ、
資源ヨーロッパ、
ドイツは、
ドイツ結構最初侵略してきて、
ゲルマンさん、
ゲルマンさん、
あ陣取り多いね確かに、
うん、
うん、この地域俺のもんねみたいなのある、
あれドミニオンってまあ、陣取りなの、あれは点数が言われ陣、
まあ、点数が要は領地を表してるからって、カードが、
うん、
勝利点カードが、
でもドミニオン確かアメリカじゃ
な
かった
、あそうなんだ、
うん、
あ
マジック作った人じゃなかったっけ、
いや分かんない、
うん、そんなか、あごめん俺今適当なこと言ったから、これね多分有名な話なんだけど信じない方がいいわ
今更
ね、まあ、ね、基本的にボードゲームの知識がない連中だからね本当にね、思うよ、ボードゲーム系のポッドキャスト聞いてて、
うん、
ね、俺らが底辺だも
んこのゲーム徳尾さんとか知らない
作者誰とかね、ボードゲーム知識ゼロで話してるから
俺カタン好きだけどね、カタンがドイツさんっていうの知ってるけど、うん、誰が作ったの思い出せない、
分かんないよね
まあそうだよね、このゲームが好きですね、
まあ、そういった意味で言うと、まあ、そういった意味というか、まあ、テーマ好き嫌いっていうのはあると思うけど、やっぱり触れる時間が短いものはあんまり好まれないよね、
うん、
ボードゲーマーの傾向として、まあ、傾向って言っちゃうとあれだけど、うん、萌え系のゲームってあんまり流行んないんだ
よ、好まれない、
うん、好まれない、
うん、だってさ、さっき究極的にはさ、絵があるものがとっつきやすいって言ったけどさ、それでさ、萌え系っていうのはさ、俺究極にとっつきやすいもんじゃないのかなって
思う、いや、俺らの世代にはとっつきやすいけど、うん、上の世代、
あ
だから親の世代に萌え系のゲーム一緒にやろうって誘える、
そんなん、どんなもん友達としてやれ、ええやんわざわざ上のやつなんか誘わなかったっていや、もう聞 気づかれる気がし
ない。でも萌え系は確かにね、なんかね、なぜダメなのかっていう考察始め
た。ちょっと待って、一番最初に買ったカードゲームバラバラしてたじゃねえかよ。
はい、いやそれは俺らそれは俺らみたいなクソオタだから俺はなんだかんだ言って可愛い女の子大好きだから。
仕方ないね、仕方ないね
仕方ない。
そうか、そうじゃなきゃ俺らもやろうって言わなかったもん。
そう言わなかった可愛い女の子が出てたら手に取るもん。
取るもん。それで失敗だったら残念だったね。でも可愛い、可愛いからいっか、
そういるかぐらい
のリスク、
そう
の
いけるね。でも なんでだろうねって考えるとちょっと難しいね。
だから結局今言ってるボードゲームする人っていうのが今まだ上の年齢が多いからだけど、これから変わってる。
でも同年代でも割といるよ、萌え系苦手っていう人。でもまあ趣味嗜好によるから、萌え系のに、まあ、触れると好きになるかって言われるとそれはノーだけど、
その萌え系はそこで閉じてる感じがする。
まあ萌え系の中のコミュニケーションっていうのは、まあ、コミュニティか。
いや、あいつらもあの、なんだっけ、バンガードじゃなくて、なんだっけ、
なんだっけ、
何言うの、ブシロードのやつ、なんだっけ、ね、理性じゃなくてね、バイスバルズ。
あ、
バイスバルズの方行くから。
あ行くから
個人商品、個別の商品行っていいのか
まあ、コミュニティとして、あんまり外向けではないよね、萌え系のものって。萌え系の中で需要と供給がもう全部出来上がっちゃってるから。
ああ、自分で作って自分でやるの。
そうあの、沼として入ってきた人はどんどん沈んでいくけども、そこから出る人ってあんまりいない。
いないね。
いないじゃん。
片道だよね、片道一方通。
完全に片道切符じゃん。
卒業不可能。
そう。いやいや、まあそこで諦める人もいると思うけどさ、そういう人って多分中に入っていかないんだよね。悪いとは思わないの、萌え系も。
まあ、確かにだ、あまり深いゲームはないけど、一番とっつきやすいと、まあとっつきやすいっていうのは我々が一番とっつきやすいんだけで、
まあ、そうですね、萌え系のゲーム、まあ萌え系って何、萌え系って何だろうね。
アイカツ、
アイカツ、アイカツね、
アイマス。
それ萌え系、まあ可愛い絵柄になって、でもね、ポイズンになってちょっと苦手になったっていう人いた。
ポイズンにな
る。あ、ごめん、これ新ポイズンの、新版、今ヌン先生がも出してきてくれたんですけど、ちょっと可愛い絵柄になってるんですね。あの女の子がちょっと丸っこい、ちょっとそこの新しくなって、ちょっとなんか絵柄があれ前の方が良かったなみたいなっていう人もいる。あと俺が持ってる、王宮のささやき、あれもね、吸盤はもっとあのがっちりした絵だったんだけど、今あのイラストレーターさんが日本の方なのかな、俺あの人、まあ、割とあのイラストレーターさんが好きだからのゲーム買ったんだけど、あれになってちょっとやらなくなったっていう人もいる。
あ、なんか俺予算的にそこに注ぎすぎて中身薄くなっちゃったねと思った。
あ、まあ、
でもシステム的には変わってないわけなんだから、多分だから日本に輸入する時とかに、あの日本人向けに、アレンジしようってなった結果が、じゃあその日本人向けのアレンジってどういうことかって言ったら萌えかっていうね。
いやでもね、その戦略はね、間違ってはないと思うんだよ。
俺もそう思うよ。
萌え系のってね、売れるよ、
最初はね。そう、取っかかりにはね、すげえ売れる。
そう、だって、あの軍艦だって萌え化する時代だもん。
刀だってなるし。
そう、刀だってあれ、あれはさ、俺しょたかって聞いたんだけど。
お城だってね、
萌え化するわけ、擬人化するわけですから ね。萌え系の、まあそういったコンテンツが広いっていうのもあるし、なんていうかね、あざとい。
あざとさ
がね、狙いすぎててちょっとなんかねっていう人もいるんじゃないかな。
なるほど。
なんかあの、これをやっとけば売れるでしょみたいな、割とね、あのボードゲーマーって遊ぶことが好きな人多いから、お金の匂いがするとちょっと
逃げる、
近寄らなくなるような傾向があるんじゃないかなっては思う。
なるほどね。
そうだから、あのいろんな議論があるんだよ。あのボードゲームを作るにしても、ボードゲームを広めるにしても、あの収入を得ないことにはどんどんあのサイクルができないから広がっていかないよねっていう議論ももちろんされるし、だからといって、あのなんかにこびるような真似をして、その内容が薄くなったりするのも嫌だよねみたいな話もあるんだよ。
そこから派閥だね。
まあ、派閥的なところもね、発生すると思うんだけども、だからそういった意味で萌え系は嫌う ていう傾向はある
かもしれない。っていう人もいるっていう。
そうそうそうそう、うん、もちろんいるっていうだけの話ね。うん、うん、俺らだって、
まあ、大好物。
大好物。そう、うん、俺らは大好物
だから。うん、うん、ねえ、だって第一印象大事だから。
そう、大事。だってさ、俺と響くんは若干だから絵を描くわけじゃん。響くんはもうがっつり描いてるけども、うん、だってそれが、うん、硬いアート系の絵かって言われると、うん、ノーじゃん。
ノー
ノー
ノーノー断じてもノーポーズ決めてる。
明らかに萌え系じゃん。
うんうん、萌え系だんだんだんだん肌色要素をね要求してくる。いや俺はしないけど、俺はちゃんと二番機さんに。もっと肌色って言った
ら色に迷ったら肌色だ
っていうふうにだんだんそういう傾向になってる
の。そう、なんていうの、そうそう、だから俺ら自身が萌え系が好きだから、うん、それ好きっていうのもあるから、だから萌え系だからといって好き嫌いはしない。まあただ、うん、ただね、萌え系のゲームをやって、うん、カタンとかに勝てるかって言われたらそれもノーなんだよ。ノーです。
ちゃんとこびる人は見てます。
うんうん、
ちゃんとこういうの書けば、うん、ああ好きそうだなっていう人もいるし、うん、ああでもこんなのずっと通用しないからこの業界の人にはこういうものをしよう。
そうそうそう、
あるから。
そうそうそう、まあまあ萌え系の絵でしっかりとしたシステムっていうのも、うん、まあ今後増えていくかもしれないねっていうね、う
ん、カンプレね、
まあカンプレかけない。いやだって日本の市場を狙うとしたらそういう戦略も組んでいかないとっていうのもあるかもしれない。
そう、う
ん、
今ね日本で一番金持ってるのはあいつだからね。
そう、あいつら。いや金持ってるじゃない、金落とす
の。
持ってるっていうのはちょっと弊が、
ちょっと金落とす
弊が、うん、
投資してくれる。
投資してくれるのはね、はい、まあ、投資のところを狙うのもね大事かなと思うけどもね。
そう、
まあそんな感じで結論は出ませんが、
はい、
もともと結論出そうっていうラジオじゃないんで、
はい、
こういうことについて話したかった。
そうそう、話したかった
から。
そうそう、テーマにおいてね、ゲームを作る上でもさ、テーマ決めるときってさ結構悩むわけじゃん、
うん
うん、まあ好きなテーマにすりゃいいっていう話もあるし、うん、俺もそのスタンスから離れる気はないんだけども、うん、まあボードゲーマーが好きなテーマとちょっと敬遠するテーマがあるっていうのを、まあ、話し合うだけでも、うん、このテーマを決める参考になるかな、うん、と思って ね、はい、まあ、こんな話をさせていただきました。まあ、そんな感じでぬるっとエンディングに行こう、はい、まあ、そんな感じでねやってまいりましたよ。まあ、久しぶりのね二番木さん登場会で、
やっぱ、はい、進行が楽でいいですね。
でも楽って言っちゃう。
甘えちゃったね。
いや、3人で、ね、回している時にやばい、きついんだよ。
ぶっちゃけだね今。
いや俺が司会のとこもやってるよ。
いや、あのねラジオはね一人が喋って、うん、その周りの人が聞くっていうスタンスだから基本的には。
まあまあまあ、
うん、そうなんだ、ね、だ
から、そういうの、まあ、前回ね収録した時なんかね放送事故連発だから、ね。停止してる時間帯があるからね。
あれさ、編集大変だからさ、頑張ってほしいんだよ。
いや、俺は、ね、頑張って、頑張ろうと
思って。そうだよね、タカさんがね、すげえ頑張ってるなっていう感じが出てね、俺はちょっと面白い。でもね、結構今からね、俺がいない回の方がいいねって言われること多い。
悲しいね。
悲しいね。こんなに喋ってるのにね。喋りすぎだよ、クソ野郎っていうことは。
どうなの、だから要はネタに詰まっちゃったら詰まらないよ。ちゃんとネタノートみたいなのってある
の？詰まるのはなんかその時、
うん、
ちょっと前に話したこういう風にやったら面白いんじゃないのっていうことにを広げたゲームについての話をしたんだよ、
うん、
でそれをなんかノートとかメモに書こうっていう時にポチポチやってる時にみんな喋らなく
て、ああ結構ね作成の会議をしてるから。
なんでラジオで議事録なんだ。ラジオ聞きゃいいじゃん、それが議事録なんだから。
すげえ正論。
お前ら仕事しすぎ。ちょっと面白かった俺。ラジオ画期的すぎるじ
ゃん。あのね完全に収録イコール議事録だから。
だってだからさ、よくあれさ、なんで某文化放送みたいなラジオ、一回足りなかったら終わりじゃなくて、ポッドキャストなんてなんか、やつでしょ、これ。
そうそうそう、何回でも聞きゃいいんだよ。
まあ大事だけどね。
まあまあまあ
要点まとめるって意味では。
まあね。
まあでもね、それでいろいろやってたんだけど、個人的に今ちょっと考えてると、ね、少し綺麗に清書できて
る。おー、いいじゃないですか、まあそれも
ね。それはさ、どっかで上がるの？なんかネット上の海に。 こう今日の議事録はこんな感じでした。
いや、その議事録自体は上がんないけども、うん、議事録代わりのポッドキャストは毎週更新されてる。
あ、そうですね。ほらほら、忙しくて聞けない人のために今日はこういう課題で こうでしたみたいな。
それはね、うぬん先生が気が向いたら結構やってくれる。
多分、ね、第48回ぐらいからね、その今話したネタの話が始まると思う。
まあそれもね、楽しみにしておきましょうということで、はい、じゃあ告知に入ります。今更ゲームクラフトではですね、ブログを違うわ。久しぶりでミスった。
ゆかりさんでいいんじゃね。
あれもう俺出番ないから。
ひどいね、俺あれ好きだけど。
いや、まあね、でもうちらも絶賛してるからね。
まあまあまあまあまあ、
積極的に導入してるから。
なんかさ、そろそろボタン置いてさ。
そうそう、あれ、
あれ、あれやりたいんだよ。
あれね、ハードボタン作りたい。
今 PC 上にはあるんだけど、もうちょっとね、これにしたい。
あ、スマホに入れてね。
あ、
アプリか。
やばい、アジルスかアプリか。
まあね、でもまあ今回俺がやるよ。はい、今更ゲームクラフトの方では皆様からのコメントお待ちしております。メールアドレスの方が a.and.d.gradh@gmail.com a&dgraph@gmail.com こちらの方でメールアドレス持っております。またツイッターもやっております。ツイッターの方が@adgraph2013 @adgraph2013 の方でやっております。またハッシュタグも持っておりまして、ハッシュタグの方がシャープ今クラ、今がひらがな、クラがカタカナの方で持っておりますので、そちらのハッシュタグつけてつぶやいていただけると助かります。あとブログを持っております。ブログは http://a-and-d-graph.net の方でブログ配信しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと今更ゲームクラフトでは、ボードゲームはもっと日常に寄り添うべきだキャンペーンの方を実施中です。ボードゲームが遊べる喫茶店や、また初心者に向けたボードゲーム情報などお待ちしております。それをね、我々で遊んで何か感想とつぶやけたらいいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと今更ゲームクラフト ADG の方で、デザインフェスタボリューム41
お
っ、おっ、はい、に出展いたします。
お、決定ですか。
もうだいぶ前にね。だいぶ前に決定しております。はい、ゲーム制作向けて頑張ってるんですけども、まあ若干難航しておりますが、まあ頑張っていきます。ブース番号とか決まりました。
まだね。
はい、
1ヶ月前ぐらいなん
だ。そうですね、ブースとかね、決まり次第またお知らせできたらいいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、じゃあ、ひびくん何か告知あれば。
じゃあ、キンキンの告知、
うん、
どうしようかな。じゃあ、まず5月の10か11あたりに、うん、東京ビッグサイトで、うん、白麗神社例大祭12に、はい、一応出展する予定です。はい、サークル参加と、板車、板バイクの展示をしている予定です。まあ、これ毎年もうこれ3回目
を
やってます。
すごい。
はい。で、あと今度のコミックマーケット88は、一応やる気満々で、サークルカップとかも書いておくする予定です。
はい。
あと、ウェブページもあります。
はい。
アドレスが a-and-d-graph.parallel.jp V4 至上主義でググってくると、ヒットするんで、もしよろしかったらこちらの方に告知がまとまっています。以上です。
はい、はい、裏 ABG の、
はい、裏っていうかこのホームページに関しては若干アドレス似てるけどこっちが最初です。
そうだね、もともとそっちで運営頼むっつってたんだけども、あのもう個人ページになったから新しく作ったの。
そう、うん、だでも向こうのがちゃんと正規っぽいです。
そうだ
ね、独自ドメイン取ってるから。
あ、うちも独自ドメインだよ。
あ、うちはね、うん、某あの今レンタルサーバーの、うん、あのなんだっけ、ドメイン借りてるから、うん、まあ、独自じゃないんだけども、ちゃんとね、お名前ドットコムがどっかに申請したやつでしょ。
あ、そうそう、うちはね、うちはね、表の方はね。
表の方は。なので、
先の方が あの裏っぽいね。先に作った方が裏っぽい、ね。
そう。
なぜだっつ
って。どうしようかな、これ、ツイッターの ID って言ってる？
個人のは言ってない。
あー、まあいっか。うん、まあウェブページ見れば、なんかあるんで、
はい。はい、ぜひよろしくお願いいたします。あの、裏表 ADG、そもそもね、よろしくお願いいたします、
ね。また交わりがないんですけど。
ないね。
例大祭はデザフェスの1週前か。
1週前です。
あ、 じゃあぜひあの毎週ビッグサイトに来ていただければあの例大祭、デザフェス、ゲームマーケットと3週間
その例大祭の場合はコミックマンっていうのがあるから
あ1ヶ月楽しめるんではい、ぜひあの参加していただければ
忙しくなるな
はい、ぜひよろしくお願いしますはい、そんな感じでね、今更ゲームクラフト第49回やってまいりました。何か言い残したことありますか。
はい、
はい、
いいことがあり、分かりました。
はい、何かありましたか。
シュタインズゲートを全部見終わりました。
おめでとうなんだこれはい、そんなね、シュタインズゲート全部見終わったところではい、そろそろお別れの時間です。それでは皆様、来週も聞いていただければと思います。では、おやすみなさーい。おやすみなさーい。よし、よし、ゲームやろ
ー。これメモ持ってく
る。はい、よーいっすー。